キシエンプレゼンツストゥディオスモーキース
タジオスモーキーカルロスです。今回のゲストは以前ファッカー電気隊にご出演いただいたことがあるポドルさんをお呼びしています。その当時番組出演の後世界放浪の旅に出たポドルさん、その長旅を終え帰国された時に出演をオファーし今回の登場となりました。それではお聞きください。
はい、というわけで今日は結構な大物ゲストですよ。まあ、その前にいつものメンバーなんです
けど、ね、今
で
ございます。
どうもお願いします。お疲れさんでございます。そして
アッシュでございます。
よろしくお願いします。そしてですね、今日 のメインゲスト、はい、電撃隊の時からですねご一緒していただいてるポドルさん、
おお
おかえりなさい。おかえりなさい。
帰りました。
いやいや、長かったですね今回。
長いですね。1年半
ぐらいですね。半ぐらいですか。
はい。
これご存知ない方いらっしゃると思うんで一応説明だけちょっとしておきたいんですけど、ポドルさんっていう方はですね、電撃隊の第55回と56回、
はい、
まずこれにお出いただいて、でその時に話していただいたのがタイ、カンボジア、ラオスの、まあ、いわゆる、はい、まあ、ゴールデントライアングルとですね、はい、言われているような地帯をまさぐりまくってですね、はいはい、でフィニッシュで LB とまさぐりやったというちょっと話で ね、
はい、
もう僕と隊長大爆笑だったんです
けどあれなかなか伝説の回
だ。あれは伝説ですよ。あれは
完全にオメコンデルタです
ね。ええ、オメコンデルタさすが風俗冒険家でもあれめちゃくちゃインパクトがあって、はい、でその収録が終わった1週間後ぐらいにフィリピンのバギオにね、
はい、
語学留学に行かれたということで、しかもその語学学校って確か僕の記憶だと学校を選んだ理由っていうのは虫蔵さんが言ってたからっていう。
そうです、
確かそうですよね。
そうです、そうです、
ですよね、
はい、
でバギオに行って、でバギオから一回ねスカイプつないで、
はい、
ちょっとインタビューをさせてもらって、はい、でそれは第65回ですよね、電撃隊の、
はい、
で一旦帰国されて即第68回で滞在時の内容を僕と隊長とご一緒していただいて、
はい、
まあ配信させていただいたというような感じなんですよね、
はい、
でその後にまた旅に出られたという。
そうですね、
いろんな国に行かれたんですよその後それから1年半ですもんね、
はい、
でどんな国に行かれたんでしたっけその後。
そうですね、はい、その後は、はい、ワーキングホリデーでオーストラリアに半年、
は
い、
オーストラリアで確かなんかツイートで白人にぶん殴られたとか言った
ちょっと白人と喧嘩してぶっ飛ばされて鼻の骨を折られる
すげえマジで
やっぱ強かったですね。
それ何故殴られ喧嘩になったんですか。
いやそれなんか朝いきなりもう、うん、僕が起きた時起きてトイレ、はい、僕その時に住んでたのがキャラバンパークっていう、うん、キャラバン要はキャンピングカーですね、キャンピングカーの後ろがいっぱい置いてある
こう、
はいはいはい、泊まる施設みたいなのがあるんですけど、そこに泊まっててトイレが別なんで。
あ、トイレは共同なんだ。
そうですね、トイレ行こうとした時になんかこうもう夜から飲んでてもう草とかもやってる白人に絡まれて、うんうん、なんだみたいになっていきなりっていう感じですね。
ちなみにオーストラリアは場所で言ったらどこにいたんですか。
場所はケアンズの近くですね、うん、右上ですね。
リゾート
地
ですかね。
そうですね、
はい、
うんうん、まあ、僕が行ったところは田舎になったんですけど、あーはーはー、はい、
でそこでまあ働きながら、
はい、
半年。
そうです、ね、
ちなみにどういう仕事をやってたんですか。
仕事はバナナの農園でバナナ取ってましたね。
なんかあれですね、昔その、イニシエの時代にアントニオ猪木がですね
ブラジル
でコーヒーの園で働いて苦労したなんかそれを彷彿されるような気がしてならないんですけどまあまあ、それはいいですか。
いや、なんか大気の器ですね、
これが大気の器ですよ。だから僕、彼はね、電撃隊に最初に出た時に、まあその前の2回目のオフ会で彼と出会って、でそれでいろんな話をしててね、その LB 話を聞いて、はい、ぜひちょっとこれは電撃隊に強力に推薦したいということで隊長にお願いをして出てもらったという経緯があって、そこにね来てくれた人結構人数いたんですよ。20人ぐらいいたっす
ね。もっといたんじゃないですか。
もっといたかな。
結構いたイメージありますけど、
ね、そうですね、一番多分参加人数として一番多かったんじゃないのかな、僕の記憶の中では、うんうん、でその中で明らかに一人だけ異質な男がいたんですよここに来るべきビジュアルじゃない人間が一人いてあれとか思って、で話しかけていろいろ話しててで、めちゃくちゃ面白いことを言うんですよね。それがまあポドルさんだったんですけど、うん、 まあ言ってることはかなりエグいんですけどね、はい、見た目は爽やかです、
ね、間違いない
爽やかですよね、
めちゃめちゃ爽やかフジテレビのアナウンサーみたいな感じでね、でまあその時に LB マナスを聞いて、それでまあぜひ電撃隊へと出てくださいっていうことで隊長にプッシュして、でまあ出ていただいたっていう経緯がありましたよね、はい、でまあその後まあオーストラリア、
はい、
まあ半年、
そうですね、
ワーホリでね、
その後に、フィリピンで7ヶ月ほど就職しまして、
はい、あ、そうなん
ですか、働いてたんですけど、
結構長いですね、7ヶ月っていうと、
まあ日本生活で言えたら短いですよね、やっぱり一年目まで働いてるっていうか、まあ、まあそうですね、で、はい、まあちょっと流れから説明しちゃうんですけど、うんうん、フィリピンの後を辞めて、最初僕ワーホリの、はい、イギリスのワーホリのビザを持ってるので、はい、こう陸路でイギリスまで行こうかなって思って、はいはい、旅をスタートして、うん、フィリピンからシンガポール、
まずシンガポール、
はい、シンガポールからマレーシア、マレーシアからタイ、タイからインド、うん、インドからドバイ、
すごいね、
ドバイからキルギスタン、
キルギス、
はい、キルギスタンからカザフスタン、はい、カザフスタンから中国のウルムチ、
はい、ウルムチ、
あのあのイギリスと反対方向
どんどんどんどん離れていってるけど、
ちょっと本当僕の予定ではドバイからイラン、トルコってこう西に行こうかなって思ってたんですけど、ちょっとなんかちょっといい記事を見つけてしまったんで、こうキルギスに行くって、
なるほど、それなぜキルギスを、
それはやっぱ白人が一番安く買える国って聞いたんで、ちょっとこれ行くしかねえな、
この辺のケースはなんか風俗暴言がなんかあれですよね、あの
今あのポドロさんが言ったそのフィリピンからのルートなんですけど、はい、もう完全に風俗ルート
あ、そうですか、
風俗ルート、まあ、僕が全然あの行ったこともないこともあるんですけど、ただなんかまあ耳にはしてるぜみたいなもう全部体感、あの
何ですか、風俗のシルクロードみたいな感じですか、はい、さすがだね、で、キルギス、
そうですね、キルギス、カザフスタン、ウルムチで、成都チョンドゥに、はいはい、南下して、そこから東チベット行って、
はいはい、あ、チベットも行ったんだ、
うわ、すげえ、
東チベット、そうですね、で、またチョンドゥ戻ってきて、チョンドゥからマレーシア、はい、マレーシアから日本ですね、
あ
で帰ってきました、
それが1年半強の工程なんですよね、
そうですね、
なるほどね、はい、しかし、今ちょっとね、イミジクもアッシュさんが言われましたけど、その風俗の黄金ロードじゃないですけどね、
はい、
やっぱそれを辿っていったわけじゃないですか、
はい、
まあ、当然そういう経験をね、各地でされてきてるはずだと、
はい、
我々睨んでんですけど、
はい、
そんな辺はどうなんですか、
そうですね、まあ、各地でこう調査、まあ、本番行為はなくても調査はしてます、
ね、最低限調査
は
なるほど、
どのぐらいの相場でどのぐらいのプレーをするのか
ちょっと一応、じゃあその、まあ、フィリピン、はい、シンガポール、マレーシア、ドバイ、
はい、
キルギス、カザフ、
はい、
でまあ、中国の、まあ、いわゆる中央アジアのあたりですね、
はい、
まあ、エリアで言うと7エリアぐらい行ってる
わけ
です、オーストラリア含めて8エリアですが、まあ、その中で頭3つトップの3つ挙げるとすれば、インパクトで言うとその順位つけてどんな感じがありますかね、
いやー難しいな、うん、ちょっとタイとフィリピンはやっぱ同じなんですよね、エンターテインメント風俗的な、
まあ、ゴーゴーバーに代表される
そうですね、で、
まあ、楽しくなる風俗
ですね、そうですね、
うんうん、
ダークネス風俗としてはインド、キルギスですね
あの僕の好きなブログでダークネスオブアジアってあるんですよあれ大好きなんですけど、
あの鈴木圭さん、
はい、もう大好きなんですよ、はい、あの実は僕有料会員なんで、
はい、僕も実も僕も
まあすげえ金払ってやってますから年間5000円ですよね
確かね、でもあの見る価値はありますから
ね、ありますね、あのブログはね、
博識な方、
本当にそうですよね、はい、あれ誰なんですかね、
なんでしょ
う、ね、謎ですよ、あれね、どんだけネットで検索しても
出てこない
、出てこない
、あれ、マルコンさんとかと知り合いじゃないのかな、
僕ね、あれ隊長じゃないかなと思うんですけど
あ、でも、あの白色さはそんな感
じで同じようなテイストが実は結構感じてまあいいんですけど、ごめんなさいで、その、なんですか、まず、まあ、エンターテインメントの風俗と、
はい、
そのダークネスのような風俗の違いってのは何ですかね、
違いですか、
はい、
まあやっぱ国民的な国民性の違いももちろんあるんですけど、
なるほど、
そうですね。あと遊ぶ金欲しさにやってる風俗と、うん、やっぱこう生活のためにやらざるを得ない、うん、
その辺ちょっと
僕もそう思うんですよ。だから結構あのエンターテインメントエロか、はい、ダークエロかっていうのが要はお酒が絡んでわーいみたいな感じで盛り上がれるものなのか、ちょっとこう
なるほど、それだけで
俺今すっげー溜まってんだよみたいな感じのものがこうぶつけるようなイメージの、まあイメージ的にエンターテインメント絡まないんで、うん、
なるほど。まあその中でもポドルさんはね、そのエンターテインメント的なところとそのいわゆるダークなところに置かれてるわけじゃないですか、はいはい、まあエンターテインメントがエンターテインメント性高いところって、まあ、バンコク、まあ、タイとかフィリピン、まあ、いわゆるゴーゴーマイターとかところで割とまあ一般的かもしれないですけど、そのダークなところっていうのは意外とこの行きづらいじゃないですか、そもそも。
はい、
多分行ってるのは僕、虫戸さんは多分ってるコストパフォーマンスを追求すれば必然的にダークな方に行くと思うんで、
あの背徳感がエロいんですよ。
あ、そうなんだ、背徳感ね。
はい、
背徳感か。その中でどうですか、そのインパクトがあった場所ってインドとかいろいろあると思うんですけど、
やっぱインドが、はい、一番はインドですね。
あ、本当ですか。インドはどこにいたんでしたっけ。
僕結構いろん南行ったんですけど、まあ一番ダークネスと言われるところはコルカタ、コルカタなんですけど、コルカタちょっと右の北の上の方だったんで行ってないんですけど、
サマガシとかなんかそういう有名なところ
ですね。そうですね、もう本当1ドルから
1ドル
あるみたいなところ
です。1ドル
1ドルからあるみたいですね。
1ドルでそのなんですか、本番まで
本番
はぁ、
っていうのは聞きましたね。
本当に。
で、僕ムンバイでも、はい、僕ムンバイに行ったんですけど、はい、ムンバイでも1ドルからあるって言われて、で一応見に行ったんですけど、うんうん、見に行った時は1ドルなくて10ドルからですよね。
あ、うん、10ドルでもすごいよね。
やっぱ汚くて女の人はそこで生活してるみたいな。
そのインドはやっぱりカーストがあるからそういう風になっちゃうのかな、うん、
どうなんですかね、
うん、ほら昔からインドってカーストによってその職業とかね、変えられないっていうじゃないですか、はい、要は掃除婦の息子は掃除婦、ね、掃除婦だしっていう感じでしょ、はい、で売春婦の息子娘はやっぱりずっと売春なんですかね。
あとそのインドのカーストでいうと、うん、あのムンバイって、うん、スラムドッグミリオネアの洗濯、はい、洗濯するスラムがあるって、
はい、
そういう洗濯だったり売春だったりそこを水に関する職業っていうのはカーストが一番低い人がやるっていうのが聞いたことありますね。
その辺のやっぱり値段の安さも多少ないとやっぱり関係してるのかな、うん、
そうですね。
うん、
あのパッパッて
なんか金様的なニュアンス
次の方どうぞ、
そうそうそう、もっと診療系ですよね。
なるほど、
次の方どうぞって
コンビニエンスだ。
そうですね、めちゃくちゃコンビニエンス、モナニー感覚でできちゃう。
でもマレーシアってほらイスラム圏じゃないですか、その辺は結構オープンなんで。
いやでもどうですかね、僕結構いろんな都市のそういう分回し系風俗行きましたけど、だいたいこう軒先に座ってる椅子出して座ってる親父っていうのは中華系でしたね、うん、
あ
こうマレー人だったりイスラム系っぽい人が座ってるっていうのは見たことないですね。
なるほどね。どうですかそのさっきそっからそのドバイ、またまあバンコク系でドバイに行って、
はい、
とかキルギス、
はい、
カザフっていうその中央アジアのところに行かれてるじゃないですか、はい、あの辺全くイメージがつかないですよね。
まあとりあえず英語が全然通じないですね。
何語ですか。
ロシア語系ですね。
ロシア語
もうニエとダーの世界ですね。
ああ、なるほどね。ニエとダーハラショーですね、じゃあ。
そうそう、
いやー、そっか、ロシア語圏なんだ、うん、人種的には
人種的には白人、ロシア系と、うん、モンゴロイド、モンゴル人
が分かれてるんですか。
に分かれてます、
ね、階層的にはどうなんですか、そのいわゆるやっぱり白人が上の階層になっちゃうのかな。
いやでも中国人もいるので、
あ
多分まあどっこい、ちょっと詳しくは分からないんですけど、あ、
そ
うですか。
その当然ね、キルギスでもカザフでも多分その夜の世界行かれてるじゃないですか。
そうですね、
そこにいる子たちっていうのはやっぱりロシア
系、やっぱ安いとこは、うん、あまあピンキリなんですけど、うん、安いところにロシア系いわゆる白人金髪っていうのはいなくて、う
ん、
まあ高いっつっても3000円ぐらいなんですけど、今ロシア系もいるし、モンゴル系の可愛い子がいるみたいな感じですね。
高級なところはそういう人がいると。
多分もっと高級もあると思うんですけど、うんうんうん、僕は行かなかったんですけど。
それは3000円
3000円だったり、もう1万いかない。
それは仕組み的にはどういう仕組みですか。
仕組み的には置き屋もピン切りがあって、ここの置き屋は、まあ、僕が一番行った最安は300ソムの600円なんですけど、
600円、
600円1回600円、はい、
で本番600円、
本番600円ですね。そこはそこはでも多分そこも出勤系で水がめ、
水がめ、
あ、水がめもなかったかもしれない、
ね、何もじゃ洗わないで、
洗わないでもう
やって
チャチャチャチャっていう感じです
ね。その挿入前はどういうプレイになるんですか。
挿入前はそういうところは大体まあ女の子にもよるんですけど、大体もうじゃあ脱いで寝っ転がって、で手こきしてゴムフェラして挿入みたいな感じですね。
あら味気ないね。なんかそれも
その味気なさが僕は結構好きなんです。
それが入っとくか、それ
味が好きなんです
ね。入っ
とくか、わかります、わかります。なんか自分が落ちてた感じ。
そうそうそう、うわ義務でやられてるみたいな。
それが終わった後の結構賢者タイムの時の、はい、結構自己嫌悪とかも結構来るんですけどね。
そうですか。じゃあそのなんですか、その火山の600円っていうのが、はい、まあいわゆる一番安値の
風俗
だったっていうことですね。
そうですね。
なるほどね。
はい、
まあ、しかし背徳感っていうのはまあいろんな意味合いもあるわけじゃないですか、
うんうん、
でちょっとまあここに来るまでに軽く飲みながらね、
はい、
お話をしたんですけど、まあ、背徳感のもう一つの意味にやっちゃいけないことをやったっていう部分があるわけで、うんうん、ちょっとなんかその辺の話さっき
僕あれいいですか、 LB で話してますか。
はい、はい、もちろんそっちそっちを聞きたい。今日のメインイベントですよ、そっちは。
いや僕の中ではもう背徳感とかは一切ない
マジで。
すごい。やっちゃいけないとかはない。
それはいつそのボーダーを超えたんですか。
それはまあもともと多分あんまり気迫だったみたいなところは多分あるんですけど、まあきっかけとしてはタイで、はい、こう LB を買ってやったっていう。
電撃隊で56回目で1つ話してくれたことですよね。
そうですね、
はいはい、
そっからもうボーダーはねえな。
ノーボーダ
ー、ジェンダーボーダーねえな。
何もないよ、
ね、男らしい。
すげえな。でそれを超えたのはどこで超えたんですか。
まあ、超えた、
まあ、超えたというかそのもう一つの大きなその
があったわけです
。
まあそこらはフィリピンですね。その、はい、タイとか行った後に、はい、オーストラリア行って、はい、でまたフィリピンで行って、はい、フィリピンで仕事してたんですけど、その時にこうやっぱフィリピンも、はい、タイレベルに LB って多いんですね。
その7ヶ月フィリピンに行った時に、
はい、
働きながらっていうことですよね、
は
い、
そうですね、
はい。
でもやっぱ質は落ちるんですけど。
フィリピンでそういうレディボーイいるんですか。
いますいます。
へー、それはフィリピン人の子。
フィリピン人ですね。
あ、そうなんですか。
結構ブスですけど。
あ、ブスって今言いました。ブサイクじゃなくてブスって言いましたね。
結構ブスです。
あ、
全然やっぱりタイとフィリピンで質っていうか違うんです。
いやー、だいぶ違いますね。
あ、
清潔感が違いますね。
全くないんだ、じゃあフィリピンの。
フィリピン結構汚いですね。
あ、本当に。
フィリピンってマビリ通りっていう、
はい、
マラテの、 あの日本人向けのカラオケとかいっぱいやって、はい、で、はい、有名な遠光カフェの LA カフェっていうところがあるところがマラテ地区なんですけど、そこで遊んでた時にこう立ちんぼの LB がいて、うん、まあ、僕結構一目で分かるタイプなんで、まあ、こいつ男だなみたいな。でまあLB でも今日はいいかみたいな。
それなぜそう思ったの。
いやもう基本的に女でも男でもどっちでもいいかみたいな感じなんで。
すごいなぁ、すごいなぁ。
まあで、はい、今日は男かみたいな。
なるほど、たまたまそういう気分になったわけですね。
そうですね。まあ多分一般の方で言えば今日は細身、今日は太めみたいな感じで、今日は男みたいな、そのカテゴリーに入ってるみたいな。
でも細身と太身で結構こだわるじゃないですか。
あの、そうですね、
譲れないところが。僕はもう本当に巨乳じゃダメなんで。
僕はスレンダーですよね。
そこってこうなんか今日は分かりますでしょ。
今日は太い方行こうって僕
も思わない。僕も今日はあのそれこそね、
はい、
おっぱいが何にもない方に行こうなんて思わないんですけど、
うん、僕結構行きますよ。結構今日スレンダー系、結構もうデブ系みたいな
雑食、
結構なんかなんですかね、なんかこう冒険したいんですよね。
冒険か、
性欲を果たしたいっていうよりも、うん、むしろチャレンジしたいみたいな。
お
どこ投げてもストライク。
そうですね。
はい、すごいね。その時だからもうそういうマインドがあるので、
はい、
もう、まあまあまあ、その時はもう男でも、
そうですね、まあまあちょっとじゃあ行くかみたいな。
なんかそれも選んだには選んだなりの理由がやっぱりあるんでしょ。なりに可愛かったとか。
いや、その子は全然可愛くなかったんで、まあもうその辺にこう歩いてたらいたんで、マジ行くかみたいな。
もう即決
それ選んだ理由何もないんだ。
特になかったですね、その時は。
あえて言えば LB だったから。
まあそうですね。あとすげえ確か安かったのかな、
は
あ、確か、まあそうですね、多分1000、2000円ぐらいでいいよみたいな感じだったんで。
あ、本当に。
そうですね。
で、それで
買って、それで行って、はい、で、なんか最初はマッサージだけ、
はい、
フェラのみ
っていう話だった、
ブロージョブのみみたいな感じだったんですけど、うんうん、でやってて、まあ、あんまうまくなくて、
ブロージョブが。
そうですね、
はいはい、
で、なんか行かねえなって思ってて、うん、で、最初入れていいって聞いたんですよ。
あ、ポドルさんがその LB にね。
そうですね、はいはい、で入れていいって聞いて、
うん、
でそしたらじゃあなんか追加料金払えみたいなこと言って
き
て、で、なんかまあそれでも確かすげえ安かったと思うんですよ。1000円、2000円、それこそ
トータルでね、
の話なんですけど、でもなんかちょっと払うの嫌だなって思って、うん、で、じゃあ入れろよ
すごい展開
です。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、その、うん、そこをなんで簡単に超えられるわけですか。
ていうかその
ボーダーを、
え、LB だって言いながらもあったんですね。
そうですね、ありますよね。
あったんです。
基本的になしなしとかは買わないんで。
ありやり。
あ、そうだろう。ジャミソのアイスコーヒーじゃない。あの、砂糖とかミルクの味って
。そうですね。あと、僕はそこまでこだわりがあるわけじゃないんですけど、はい、フィリピンってタイに比べると貧乏なんで、やっぱこう、カットしてるオカマっていうのは少ないんですよね。
あ、そっか。
こう、オカマがいる分、いる、まあ多分同じぐらいいるんですけど、もう多分そのカットしてない率で言うと、もう断然もう倍以上違う。
フィリピンでその、なんですか、そのカットすることってできないんですかね。でき
どうなんですかね。
だってお金払う人が少ないってことは、
はい、
それでほら食える医者が少ないっていうことだ。
多分フィリピン国内で手術するっていうのはあんまない。
難しいんでしょうね。
それこそタイ行くか。
ですよね。
まあそうですね。でもまあいるんですけど、なしなしもいるっちゃいるんですけど。まあその経験もあるんですけど、ま
あ、
あんま面白くないんで。
本当なんかローボーだね。すごいね。でも
そうですね。まあそれも本当女とあんまり変わんないみたい
な。なるほど。
まあちょっとそこが浅いかなぐらいの話なんで。
でまあ今回はアリアリに行
った。アリ、そう、そのアリアリの子を、はい、まあ一応チンコ見たんで、はい、その子のあんまり大きかったらちょっと嫌だって僕も僕も一応少女だったんで、
いやいやいや、
いきなり巨人を入れられるのはちょっと忍びねえな
って。そういう問題なんだ。
でもまあやっぱその注射は一応打ってるって言ってたんで、
はいはい、
やっぱその小指ぐらい勃起してもちょっとすごい小さくて細いっていうレベルだったんで。
そういうもんなんですか、うん、あの前ほらタイの、
そうですね、
LB のサイズがなんか、はい、中指だか薬指だか、
そうですね、まあそんな感じですね。もう男ぐらいでかいっていう感じじゃない。
あ、なんか幼児の男の子みたいな感じ。
そうですね。
注射器と小さくな
るの。多分そうだと思います。まあでかいやつもいるんですけど。
女性ホルモンですか、あれ。
女性ホルモンだと思います。
で、ちっちゃくなっちゃう。
でももしかしたら生まれつきもあるのかもしれないですね。すげえでかいやつもいたんで。
あ、ほ
ん
と、いたんだ。見てるんだ。
すごいな。
それは入れてはないんですけど、さすがに
経験豊富すぎる。絶対一回なんかジローさんと会ってほしいな。話合いまくりじゃないのかな。まあいいですけど。
そうですね。
で、それで。
で、
はい、
こう、まあ入れるってなって、
はい、
でも指から入れてもらったんですけど、
は
あ、こう舐められるのとは全然違って、はあ、こう入れられると、こう異物感がすごいですね。もううんこしてる状態、
うん、
でもしかしてもうこううんこ出てるかもしれないみたいな感じになって、こう出し入れされるともう、いやもうで思わず声も出ちゃうんですね、やっぱ、
うん、
女の人の気持ちがすごい分かる。でもその時にでちょっとなんかほぐされてもう入れるみたいになって、まあもう入れてもいいよみたいなこと言って、
うん、
で入れられた時に、
はい、
こう正常位だったんですけど、
あ、せ、あ、正、あ、正常位ですね。はいはい、正常位ね、はい。いやー、ダメだ、想像したくねえな、それ
真っ正面から迎え入れたみたいな感じね。
そうですね、
やだね、それ
で、やっぱ女の子がなんで電気消してっていうのが分かったんですよね、はい、これやっぱ眩しいんですよね。
あ、下から
見るから下から
見るから、あー、そうか、そうか、
なんか多分、騎乗位やってもらってる時とは違うんですよね、はい、多分、足の、なんていうんですかね、こう
腰上げるから、
腰を上げられるから、ぐいって、
チームレ返しにな
って、チームレ返しになると、
ボロに一生懸命に入るから、
結構、あ、だから言ってるのかもなーっていうのと、あと声出ちゃう、気持ちよくなくても声出ちゃう、
うん、なぜ、
いや、なんかこう、パンパンって押されると、やっぱこう、内臓をもう押されるんで、こう、あっ、あっって、こうやって、パンパンって合わせて、あっ、あっってなるんですよ。あ、そうなんだって思って、
あ、そうなんだ、
やっぱこう純粋に気持ちよさじゃないんだって、僕全然その時気持ちよくなくて、
それってでも入れてもらわないと分かんない話
ですね。1回目その時やめ込んだ、
いや、もうめちゃめちゃ勉強になりました今。
今度それた時にまたほら演歌の花道があたりにさ、お願いしてさ。いや、でもそれ、あの、ちなみに生じゃないですよね。
生じゃないですね。その時はもう絶対もうお前つけろ。
それはそうですよね。
しかも立ちんぼだったんで、もう病気危ない。その時僕フェラチオもしなかったんですけど。あ、うん、
フェラチオもしなかった。その時は。
その時も
はしないです。はね。ってことは、やったことは何回もあるんです、ね。
いや、なん一回しかないんですけど。
本当に。
その時はもうなんか小綺麗な LB だったんで、ちょっと。で、なんかチンコもでかかったんで。ちょっと
しゃぶりがいもある、
ちょっとしゃぶってみようかな。なんかちっちゃいとこう水ぼらしいっていうか汚く見えるんで、
いやいやいやいや
いやいやいやいや、まあ単純にこうビジュアル的な問題、
それはやっぱり女の子の気持ちなのかな、やっぱり。
そう、多分それもあると思うし、あ、
すごいものがそそり立ってすごいのがってこうなんか頬張ってみたい、
あと毛も剃ってたんで、
ああ
、まあなんかまあちょっとぐらいだったらいいかな、
清潔だったんだ、
清潔感もないですね、
あのちょっと今聞いてる方で女性の方がいたらね、こういう話をしてるのが、はい、キモい人だったらあれなんですけど、本当にあの2枚目ですからね、
めっちゃイケメン、
本当にフジテレビの、
ね、爽やかさ半端ない、
フジテレビのあのスポールで出てる日曜日か土曜日かのスポールで出てるアナウンサーみたいなビジュアルですよ、彼は背も高いですよ、本当そんな感じの人が、男のチンチンしゃぶってるわけですよ、すんごいよこのシーンは。
そうですね、
はい、で、はめられたと、
で、その時、はい、というか、まあ、その僕、その1回しかないんですけど、うん、まあ、あんまり気持ちよくなくて、うん、もう、うんちも漏れちゃいそうだったんで、じゃあもう今日はもういいって、うん、いう感じで、まあ、その時は終わったん
ですけど、あ、じゃあノーフィニッシュで、
ノーフィニッシュ、お互いノーフィニッシュ、
うん、なるほど、
あ、まあ、僕はその後口でちょっとお願いしたんですけど、
強い、
ノーフィニッシュじゃない、全然ノーフィニッシュじゃないじゃない、
やっぱこう払うからには僕は、僕今まで風俗行ってノーフィニッシュないですから、
あ、素晴らしい、
どんなモンスターが出てきても
払った対価の分は返してもらうと、
そうですね、
素晴らしい、
僕さっきね、この話からずっとちょっとモヤモヤしてることなんですけど、
は
い、
なんすか、
あの入れさせてくれって言ったら、
はい、
オプション料金請求される、
はい、
じゃあ、入れたねって言ったらそれはノーオプション
ノーマネーですね、
それはノーマネ
ー、それは納得する、
なんかその子もほら入れていいのみたいな、
あ、ラッキーラッキーみたいな、
なんなんですかね、まあ入れるんだったらいいけどみたいな、
それは極めてやっぱり珍しいことだ
なんですかね、あんまりないのかもしれないですね、
立ちは買うけど猫は買わないってこと
ですか、うーん、どうなんですか ね、まあ、ホモ友達とかそういう人はあんまいないんで、話したことないんであれですけど、
なるほどね、
まあ入れる分にはいいかなみたいな感じじゃないですか
その納得感が
わかんないですけど、
いや、わかんないですよね、でもタイのオカマちゃんもあれじゃないですか、うん、なんかタガじゃないですか、
いや、そうなんですか、入れるときは、入れるときはタダなんですか、
いや、僕、あの、まあ、僕もなんかここでなんか大胆な告白になっちゃうの
なんすか、
だから
あれ
その、僕は、
はい、
まあ、皆さんに言うなしなしを、
はい、
あの、 まあ、オカマのそれと知らずに、はい、あのやったら、はい、オカマだったんですよ。だからそれただだったんですよ。で普通にナンパした子だったんで、
はいはいはい、
だから
それはそういうのかな、しょうがないですよね、分かんなかったんだから、
はい
はい、
だからでもその午後で働いてる女の子で、あのこの後遊びに行こうっていう感じ で、
そうなんですか、
あのペーパーもしないで、はいはい、お金払わないで、
あ終わった、
あラッキーやれちゃったみたいな感じだったんですけど、
ただまんだと思ったら、
そうそう、どうだろう、まあ、ただ死んだったんでしょうね、まあ、なかったですけど。
なるほどね、しかしまあでもぶっ飛んでますね、
すごい、そうですね、ちょっと好奇心が
旺盛すぎる
っていうか、そうですね、
次はどこまで行きます、そのどこまでボーダーを設定しますか。
いやでもちょっと男の人は厳しいですね、やっぱ
例えば
完全な男
みたいな、ちょっと皆さんはちょっときついです
。やめなさいましょう。
全然悔しくない。
それはもっとジャニーズ系のものがこう揃ってくれば、
いやちょっと亀梨だったら考えるかなっていう、亀梨タッキーだったらまあギリギリそこでボーダーに乗るぐらいですね。
全然悔しくない。例えば70歳ぐらいのおばあちゃんとかどうなんですか。
ああ年齢、
あまあ多分それは全然大丈夫です。それ大丈夫
です。マジっすか。
はい、
ちょっと自分の中で次こういうのチャレンジしたいなみたいな、こうもっとこう気持ちの中に何かあるもの、
次の限界設定を、
次はそうですね、もうあんまりないんですよね、人種的にも、
うん、
黒人白人アジアとかも結構行ってるんで、うんうん、もうあんまりないんですけど、そうですね、
じゃ次はメスに行くってどうですか。
いや、獣の方はちょっと獣はちょっと、
いやだってあの薬草家リキャンなんてあれですよ、うん、ヤギとやったって話でしょあれ、うん、山の中で、ね、たまっちゃってどうしてもなくなっちゃって、
僕エイがいいって聞きましたけどね、
エイ
すっげえな、
エイ、
あの三角形のエイ、
はい、あれどこに
どこにい
るの、なんか漁師がエイのマンコは気持ちいいって話を聞いたことありますけど、
あれエイのマンコがあるの、
エイのメスのマンコは結構気持ちいいみたいです。
え、それって生きてて泳いでるやつにその上げて
かかったらラッキーみたいな、
主観ってことですか。
それはあそこなの。いやよくわかんない、だってさ魚ってあれ交尾するんですか、エイって
どうします
か
ね。そうか、
でもなんかエイの穴はいいみたいな聞いたんですけどね、
それ口がなの
じゃん、ちぎちゃうんじゃないですか。
どうやろね、
ちょっとわかんないです、テーマかもしれない。
それよりもやっぱり循環してくださいよ、循
環。循環はあれですね、
厳しい。いやでもそのなんすか、たぶん70歳ぐらいのおばちゃんとか、
はい、
おばあちゃんとかそれいけるんだと、それ仕事にできるような気がしてしょうがない。
いやー多分無理ですね、
仕事はダメ、
意外と厳しいと思うんですよね。そうですね、もっと僕結構興味あって、うん、その働いてる人に聞いてみたりしたことあるんですけど、うん、やっぱ男もいけないときついみたいですね。
本当に
そういう売り線とかっていうのはまあやっぱ良くて半々、男と
そっか、
はあ、
そっか、それがマストの条件だ
った
んですか。
大体はもう男みたいですね。
そこに来る人って、まあ、男のお客さんって言ったらやっぱりちょっとキモいジジイだったりする
わけ。いやでも結構
そうでもないです、
結構スマートな人も来るみたいです。
何せ買いに行ってますからね。
あ、そっか。
納得、このイケメンの買い
に納得。
あとやっぱ結構お金持ち多いって聞きましたね。
ああ、まあそうだろうね、うん、だって多分お金持ってないとそういうところでやっぱり自分の欲求を満たそうっていう発想にもならないもんね。
そう
っ
すね、
うん、
結構お金
想像もつかないだろうしきっと、うん、それわかる気がする。しかしまあ本当にいろんなリミットボーダーを超えまくってすごいっすね。
そうっすね、でも結論はもういいですね、うん、なんかこう経験ある人に聞くと、もうそれ以上もうやりすぎちゃうと、
はい、
肛門がやっぱ緩くなっちゃうみたいで、
開きっぱなしになっちゃう。
そうですね、
はいはい、
もう我慢できなくなるって言ってたんで、
あ、まあ、そうだろうな、
ちょっともう自分の肛門はいいかなって感じですね。
それはそれ聞いても、いやそんなこと言わないでって仕事も思わないですよ。全く思わない。そりゃそうでしょって言うしかないですよね。 まあでもまあそういう面もね、
はい、
まあいわゆるセクシャルの部分でもリミットボーダーをどんどん超えていってるんですけど、
そうですね、
またちょっと次また海外、
はい、
また行かれるんですよね、
はい、
でちょっとこの話をちょっと後編で、
はい、
お聞きしたいな、じゃそれもある意味なんかリミットブレイクというかなんかそんな気がしたんで、すごいね、
そうですか、
今の話は全くあの真反対の方向に行っちゃいますけど、
はい、
すごいなと思いました。ちょっと次の後半でお聞きしたいなと思います。
はい、
はい、じゃあ次お願いします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。